皆さんおはようございます。今日もこうして愛する恵み福音キリスト教会の皆さんと共に誠の神様を礼拝できる特権を心から感謝いたします。いよいよ来週6月21日から恵み教会での礼拝が再開されます。こうしてですね、誰もいない会堂で iPhone に向かって説教するのも今日が最後となりました。この2ヶ月半の間、皆さんも本当によく我慢して耐えてこの信仰を守り抜いてくださったことを本当に感謝したいと思います。当面は密集を避けるために20人に限定しまして、朝9時半、11時、そして午後の2時と3回に分けてそれぞれ1時間のプログラムの礼拝となります。そして11時からの礼拝はライブ動画でも配信するようにいたします。しばらく様子を見ながら人数を30人に増やしたり、あるいは礼拝時間を少しずつ伸ばしたりするようになろうかと思います。こうした対応はですね、教会の皆さんがこの教会に来るその安全のためであると同時に、これから教会に行ってみたい、イエス様のことを知りたいと願っておられる方が、まあこの教会に安心して来ることができるようにという伝道のためでもあります。ですから皆さんのご理解とご協力をこれからもよろしくお願いいたします。いずれにいたしましても、来週皆さんとこの教会で再会できる日を心から楽しみにしています。ご一緒にこの2ヶ月半の間守られたことを神様に感謝し、そして大いに神様を褒めたたえていきましょう。そして今日はその喜びに先立ちまして、お二人の洗礼式を持つことができました。 LINE グループでライブ配信をしましたので、ご覧になった方も多いと思います。本当に感謝ですね。神様、このような時にも救われるべき魂、イエス様を求めている魂を備えてこの教会へと送ってくださっています。これからもたくさんの人が本当の光を求めてイエス様のところに来られるようになると信じています。ご一緒に備えて参りましょう。それでは今日の聖書を開きましょう。この朝神様が私たちに語ってくださる御言葉はマタイの福音書の9章14節から17節までです。新約聖書マタイによる福音書9章の14節から17節までをお読みいたします。するとまたヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちはしないのですか。イエスは彼らに言った。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ切れは着物を引き破って破れがもっとひどくなるからです。また人は新しい葡萄酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば皮袋は裂けて葡萄酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しい葡萄酒を新しい皮袋に入れれば両方とも保ちます。今日はここまでにいたしましょう。この2ヶ月間の間の説教を改めて振り返ってみまして、引っ越して一緒に集まることができず、それぞれが違う場所で、またある方は違う時間に視聴してくださっていますけれども、確かに神様が恵み教会に この2ヶ月半の間も語ってくださったなぁと確信して感謝しています。この教会の主任牧師は私ではなく聖霊です。さあ、この最後のビデオ礼拝で神様が私たちの教会に語りたいと願われるテーマがあると信じています。新しいブドウ酒には新しい皮袋というイエス様の有名な教えの一つですけれども、この言葉を理解するためにはこの話のきっかけとなったヨハネの弟子たちの質問が重要です。こういう質問でしたね。私たちヨハネの弟子やパリサイ人は断食するのに、なぜイエス様、あなたの弟子たちは断食しないのですか、という質問から始まっているわけです。バプテスマのヨハネという人はイエス様にヨルダン川で洗礼を授けた人でしたが、まあ聖書によりますと荒野でラクダの毛の着物を着、野蜜とイナゴを食べ、人々に悔い改めのバプテスマを授けました。そんな彼自身も、また彼の弟子たちも非常に真面目で禁欲的な生活をしていました。パリサイ人と呼ばれる人たちもまた当時の社会で力を持っていた宗教指導者たちで、他の箇所では私は週に2度断食しますと言っているパリサイ人もいますので、彼らもまた頻繁に断食をしていたのでしょう。しかしイエス様はどうであったかというと、当時のユダヤ社会の中では罪人と呼ばれていた、まあローマ帝国に代わって代わりに税を集める主税人あるいは売春婦たちと一緒に食事をよくしていて、そのイエス様の弟子たちも断食などをしていなかったようですね。そんな彼らの姿にヨハネの弟子たちは、どうして私たちはこんなに真面目に一生懸命やっているのにあの人たちはと思ったのでしょう。イエス様はこのように言われました。花婿に付き添う友達は花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできるでしょうか。しかし花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食しますと、まあこのように答えているんですけれども、ここで言う花婿というのはご自分のこと、イエス様のことですね。そしてその友達というのは、まあ弟子たちはじめイエス様と一緒にいる人たちです。待ち望んだ花婿、つまり旧約聖書に何百年も予言されて待たれていたイエス様が来て一緒に過ごしているのに、どうして喜んで宴会して楽しまないでしょうかと言うのです。そしてでもいつか花婿が取り去られる時が来ると、これはイエス様がみんなのために十字架にかけられて死なれる日が来るということの予告です。いつかイエス様がこの地上にいなくなってしまう時が来る。そうするならば私の弟子たちも断食するでしょうというのです。まあただしその時の断食の意味はヨハネの弟子たちがやっていたような断食とは全く違うものになるでしょうけれども、ですから決して断食を否定しているわけではありません。それから言われた二つの例え話がこれでした。真新しい布で古い着物の継ぎをする。もう一つが新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるという二つの例えが語られています。真新しい布切れで古い着物の継ぎ当てをすると。いうようなことは普通はしません。そんなことをすれば、洗濯の時に新しい布だけが縮んで、古い布が破れてしまいますと。 まあ、これはわかりますね。二つ目の例えはちょっと説明が必要かもしれません。新しい葡萄酒を古い皮袋に入れるなということですけれども、葡萄酒というのは、葡萄の果汁を発酵させて作ります。その発酵の時、酸素が入らないようにしなければならないので、ブドウの果汁を羊やヤギの皮袋に入れて、酵母を入れて、密封して発酵させます。現在ではワインは樽詰めにされますけれども、当時のパレスチナでは皮袋が使われていたのです。ところが発酵しますと二酸化炭素が発生しますから、古い皮袋だと簡単に破れてしまったのです。柔軟性がある新しい皮袋でなければダメで、必ず新しいブドウ酒には新しい皮袋が使われていたわけです。まあ、新しい皮袋ですから、幾分高かったでしょうけれども、この費用を惜しんでですね、古い皮袋を使ってしまうと、ガスの発生に、耐えきれずに、破裂して、結局、新しいブドウ酒も、古い皮袋も、ダメになって、しまったのです。どうも、ここでイエス様が教えていることは、古いものと新しいものというのは共存できない。新しいもので古いものを修理することはできないし、古いものの中に新しいものを入れることはできない。そうでないと、古いものも新しいものも、両方とも、一緒に壊れてしまう、ということです。さあ、このお話、この教えの、霊的な、意味は何でしょうか。これは、イエス様が、この世界にもたらされたものと大いに関係があります。もちろん、イエス様ご自身の、こととも、関係があります。そして、それを受け取るために、私たちは何をしなければならないのか。キリスト様がこの世界にもたらされたもの、あるいは神様がこの世界で始められることを受け止める、受け入れるために私たちが何をしなければならないかを教えておられると思います。ご一緒に考えていきましょう。今日の一つ目のポイントは、人は思い込み、あるいは古い思考パターンに縛られる。人は思い込み、あるいは古い思考パターンに縛られるということです。私たち人間は知らず知らずのうちにこうでなければならない、こうあるのが当たり前だという既成概念に縛られてしまいます。それがもしかしたら神様が新しく始めようとしておられる働きを無視したり拒否したりすることにならないかということを注意しなければなりません。なぜ先生のお弟子さんたちは私たちやパリサイ人たちのように断食しないのですか。先ほど見たようにイエス様とその弟子たちの姿が当時の宗教的慣習とあまりにもかけ離れていたために、彼らは率直にイエス様に尋ねたのでしょう。自分たちは神様のためにこんなに真面目にやっている、厳しい修行もし、時には食べることにも我慢している、でも、なんだかあの人たちは、私たちが普段、付き合わないような人たちと一緒に、いつも、食事を、食べて、楽しそうにしている、おかしいんじゃないかと、言うんです。ちなみにこの新約聖書の福音書には、一緒に食事をするという場面が、何度も出てきまして、大体イエス様が宗教家たちから批判される材料になるんですけれども、このことにもちょっと説明が必要です。当時のユダヤの社会では一緒に食事をするというのは単にその一緒にご飯を食べるということだけではなかったのです。ある面これは霊的な意味もありまして、この許すとか 受け入れるとか、仲間であることを認めるとか、まあそういう力強い、メッセージに、なっていたのです。ですから、当時社会で、嫌われていた罪人と呼ばれる人たちと、一緒に、集まって、食事をする、一緒に食べるということは、彼らを許し、受け入れ、仲間であるというふうに、宣言するということにもなりますので、まあ、余計にこの宗教家たちにとっては、許せないことだった、わけです。ですから、なぜ先生のお弟子さんたちは、私たちやパリサイ人のようには、断食しないのですかと、いう言葉の裏には、批判とか、怒りの、ような、ものも、あったかもしれませんし、また、もしかしたら、私たちはちゃんとやっているのにあなたの弟子たちは、なってませんねと、できてませんねというような、蔑みの、ニュアンスも、あったのかもしれません。しかし、問題はイエス様の弟子たちの方にあったのではなくて、こんな質問をする、彼らの古い思い込み、こうでなければならないという、固定概念に、あったわけです。イエス様は神の御子であるご自身の到来は、もはや今までの古い宗教的な思い込みや生き方では受け止められないとここで教えます。断食が悪いということではないけれども、断食さえすれば神様に喜ばれるとか、断食しなければならないというような思い込みでは、父なる神様に送られてきた私を理解することはできないんですよと言うのです。この場面の最大の悲劇は、宗教家たちは目の前に長い間待ち望んでいた、絶望していた神様の御子キリスト救い主を直接見ながら、自分たちがこうあるべきだと思い込んでいるものに縛られていたために、イエス様が誰であるかわからなかった。本当にこのイエスというお方が誰だか分かったら、きっと飛び上がって喜んでどんちゃん騒ぎをするところなのに、喜ぶどころか怒ったり蔑んだり戸惑ったりと、全然このわけが分からなかったわけです。本当の喜びというものを得ることができなかったのです。そしてもっとひどい悲劇は、自分の信じている神様はこうあるべきだ、こうでなければならないというこの自分の尺度の中にイエス様さえも押し込めようとしているのです。イエス様が救い主、本当の神の子であるならこういうふうに過ごしているはずだと、そしてその弟子たちもこういうふうに修行しているはずだというような思い込みが彼らの頭の中にあったわけです。今を生きる現代でも、人は知らず知らずのうちにこうでなくてはならない、こうあるべきだという固定概念、固定観念に縛られていると思います。ここにあるように完全でなければならないとか、強くなければならないとか、もっと努力しなければならないとか、人を喜ばせなければならないとか、知らないうちに自分の心を不自由にさせているものがたくさんあるのです。でも、もしかしたらそれは単なる自分の思い込みに過ぎないのかもしれません。いい学校、有名な学校、みんながすごいねと、思うような学校に入らなければならないとか、会社に入ったらそこで出世しなければならないとか、金持ちにならなければならないとか、でもよく考えたら、そんなことは誰も頼んでないし、自分でこうでなければならないと思い込んでいるだけということかもしれません。 それがこの自分の心、自分の生き様を縛りつけるわけです。ちっとも心が自由にならないのです。そしてもっとかわいそうなのは自分だけではなく他の人も同じであるべきだと思い込みます。このヨハネの弟子たちのようになぜ私たちのようにやってないんだ。それが怒りの原因になったり、パリサイ人のように私は週に二度も断食しているのにと周りの人を蔑んだり、この馬鹿にする材料になったり、あいつよりはマシだなどというこの意味のない傲慢さを持たせることになるだけかもしれません。そしてそれがさらに自分をこの縛り付けていって、どんどん不自由になっている、不自由な生き方をしているという人がたくさんいるのではないでしょうか。特にですね、まあ、ここに限らず、聖書を読んで、怖いなと思うのは、自分には信仰があると思っている人ほど、神様に自分は近いと思っている人ほどそのような独特な宗教的固定概念を持ってしまっていて、目の前に起こっている神様の御業を見ても理解できない、感動できない多くの人がいるということです。このことはまだイエス様を知らないクリスチャンでない人たちよりもむしろ教会やそこにいるクリスチャンに対する戒めとなっているかもしれないと思ってこの聖書を読むことが必要なのかもしれませんね。このヨハネの弟子たちが目の前にイエス様を見ても全然この喜べなかったように、今の私たちの時代にも新しい人生が用意されていても古い思い込みが邪魔してしまって、それを喜んで理解できない、喜んで受け取れないということがあるのです。教会や信者も教会はこうでなければならない、信仰者というのはこうしなければならないと思い込んでいて、またまだクリスチャンでない人たちはどうせ宗教なんてこうだろうとか、どうせ教会なんてこんなところだろうとか、キリスト教のことはもう知ってるつもりだなどと言って、まあもしかしたらそういう勝手な思い込みがあって、それが神様が始めようとされているこの新しい恵み、新しい祝福、見つからなかったその幸せというものを知らず知らずのうちに拒否しているかもしれないのです。これは不幸なことです。そして悲しいことにそれは自分で自分を縛りつけ、また他の人をも縛ろうとし、憎しみとか批判とか蔑みとか妬みとかそういうものが生まれる原因になってしまっているのです。どうでしょうか。私たち一人一人が自分の考えや生き方を今日改めて見直してみて、自分は本当に自由にされてるかな、知らないうちに勝手な思い込みによって縛られていないかなと自らを振り返ってみる必要があるのかもしれません。二つ目いきましょう。キリストは私たちに自由と命を与える。自由と命を与える。キリストは死んだ行いの概念や宗教的しきたりを強化するために来られたのではありません。むしろ人間の古い思考パターンや思い込みを打ち破って自由にするために来られたわけです。 自分は神に嫌われているというふうに、思い込んでいる、人たちに向かって、いや、神様はあなたを愛してるんだよと、メッセージされました。自分は病気で何の希望もないという人に向かって、いや、病はあなたを縛らない、あなたは解放されると、宣言し、その病を、癒されました。人間、死んだら終わりだという人に、死は終わりではない復活の命があるんだと宣言されたのです。そうです。なぜならイエスこそは私たちに本当の命、永遠の命を与えることができるからです。イエス様は私たち人間が創造主であるこの神様と向き合い受け入れられるための新しい命を与えるためにこの地に来てくださいました。どのようにしてでしょうか。この十字架です。この十字架の上で彼は全人類の神と離れ自分勝手に生きるという大罪を一人で背負って父なる神の怒りを一身に受けて苦しまれ死なれました。これが神の方法だったのです。これが神の愛だったのです。聖書はこの真理、歴史的事実、歴史的真理、霊的事実を信じて洗礼、バプテスマを受ける人は、キリストと一緒に死に、キリストと一緒に生まれ変わる人だと教えています。ローマ人の手紙の6章の5節から、読みますね。あなた方はキリスト様の体の一部として、キリスト様が死なれた時、いわば一緒に死んだのです。そして今はキリスト様の新しい命をいただいており、やがてキリスト様と同じように復活するのです。あなた方の古い邪悪な欲望はキリスト様と一緒に十字架につけられました。罪を愛する部分は打ち砕かれ致命傷を負いました。それは罪を愛する体がもはや罪の支配を受けず二度と罪の奴隷にならないためです。罪に対して死んでしまえば、どんな罪の誘惑や力からも自由にされるはずだからです。罪を愛する古い性質がキリスト様と一緒に死んだのですから、確かにあなた方はキリスト様の新しい命を共有しているのです。自由と新しい命という言葉が出てきます。キリストを信じてこの命をいただくときに人は古い自分と離れ新しい人生を生きるようになります。そうすると今まで大事だと思っていたものが大事だと感じなくなります。失いたくないと思っていたものが無駄なものであったことに気づくことがあります。自分を縛り付けていた古い思考パターンが消えるのです。そして外から受け取る概念ではなく内側から溢れる命が与えられます。このようにキリストとの出会いは今も私たちに本当の命を与えます。もし、この中にまだイエス・キリストと私は個人的に出会っていませんと、人生の主として、迎えていませんという方が、おられましたら、どうぞ今その心にイエス・キリストを迎え入れていただきたいと、願います。やり方方法は簡単です。イエス様、私のために十字架にかかって死んでくださりありがとうございます。蘇られて、今も生きておられることを信じます。どうぞ私の中にお入りくださいと、告白して祈るだけで聖霊という神の霊があなたのうちに住み始めてくださいます。そしてたとえこの肉体がいつか滅び って死んでしまったとしても、私たちの霊と魂は神の霊と一緒に天国に行って、永遠に神様と共に喜びの命を生きることができます。また来たるべき新しい世では、新しい滅びることのない、年を取ることもない、怪我や病気もない、死ぬこともない、そのような完全な肉体をいただくことができます。思い込みだけではなく、罪と死の束縛からも完全に自由にされるのです。このキリスト様がくださる自由と命を、私は持っていますという方は、私と一緒に大きな声で、アーメンと告白しましょう。アーメン。それでは最後の3つ目のポイントいきましょう。キリストの命を保つために、私たちは変えられ続けなければならない。キリストの命を保つために、私たちは変えられ続けなければならない、ということを覚えましょう。イエス様は、新しいブドウ酒を貯蔵するには、新しい皮袋を、使いますと、そうすれば両方持つのですと言われました。古い思考パターンや古い生き方のままでキリストの命を保ち続けることはできません。これが今日最後に皆さんに訴えたいことです。クリスチャンになっても古い思い込みや生き方が手放せないということではいけません。キリストの命にふさわしく、自分自身が新しくされるのです。もちろん、これは自分の意志や、力でやるものではありませんし、またできるものでも、ありません。キリストの命を持ち続けたいと願うものは、自分が、変わること、いや変えられることを恐れずに、むしろ日々変えられ続けることを求めていきます。先ほども少し触れましたように、イエス様を信じた時には、この今まで大事だと思っていたものが大事だと感じなくなり、失いたくないと思っていたものが無駄なものであったことに気づくことがあります。一瞬にして変わること、変わるものがあります。しかし全部が全部、そうではありません。徐々に時間をかけて、変わっていくものも、あります。それまでの何十年という人生で、この持ち続けたものが、クリスチャンになった途端、全部一瞬で、変わってしまうというこというわけではないのです。そしてそれで良いのです。なぜならキリスト信仰というのは、宗教的概念を学んで身につけることではなく、神様との関係を何年もかけて築いていくことだからです。一つの例を挙げましょう。最初に食事の話をしました。当時のユダヤの社会では、一緒に食事をするというのは、単に一緒にご飯を食べるということではなくて、許すとか受け入れるとか、仲間であることを認めるという、そういう力強いメッセージになっていたというお話をしました。イエス様が復活されて天に帰られた後に、教会が生まれました。ある日、弟子の一人ペテロが神様に導かれて、異邦人、要するにユダヤ人ではない人たちにイエス様のことを語って、その人たちが信じてクリスチャンになりました。使徒の働きの10章の出来事です。ところが、そのことを知った他の弟子たちがペテロに何と言ったかと言いますと、使徒の11章の3節で、外国人と親しくし、おまけに食事まで一緒に親しそうじゃないですか したそうじゃないですかと、面と向かって、ペテロを非難したと、書かれて、いるわけです。このことは、残念ながら弟子たちもやはりまだ古い思考パターンから、ある部分では、抜け出せていなかったことを表しています。しかし、ペテロが、よくよく説明をしますと、彼らはそのことを理解し、神様の素晴らしさ、この福音、永遠の命がユダヤ人以外の異邦人のところにも、この、伸ばされていくのか、神様の愛はそこまで大きくて広いのかということで、ますます褒めたたえるように、なったわけです。私たちも同じように、この信仰生活の中では、いつの間にか、この目の前にいるイエス様に注目しないで、今までこうだったから、こうでなければならないはずだという思い込みが、知らず知らずのうちに、心に忍び込んでいるということが、あるかもしれません。自分が新しい革袋に、なるのは、そう、簡単なことではないということを申し上げたいと思います。人と自分を比較して自分が上だということを実感して安心したいという誘惑が常に働くからです。つまり新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる。古い皮袋のままで新しいブドウ酒を入れたいという強い誘惑に負けてしまって失敗する人が少なくないのです。ですから私たちはいつも心を柔らかくしてこの新しい皮袋のようにこの伸び縮みができるような状態にし自分を新しくしてキリストの命を保つ新しい皮袋となっていなければなりません。変化を恐れずに、むしろこの変えられ続けるということを願っていきましょう。特に今、世界はこの新型コロナウイルスのためにいやおうなく変わっていくことが求められています。今、BC、AC という言葉があって、BC というのは、before コロナ。コロナが、コロナの感染症が、この、蔓延する前の世界と、AC は、after コロナ。この、コロナの感染の、後の、世界。というふうに言われています。また、新しい生活様式だとか、ニューノーマルなどという言葉も言われるようになりました。私たちのこの教会も、これから新しい概念が求められてくるかもしれません。以前からずっと言っていますけれども、この世界的な災難を通して、神様は大きな救いのご計画を進めようとしておられると思います。人々の目が神様に向けられ、神様だけに解決がある、この神様のところにこそ答えがあるということを多くの人がこれから知るようになります。その時大切なことは私たち教会だと思います。ヨハネの弟子やパリサイ人のようにあるいはこのペテロを批判した仲間のように私たちだけが神様を知っているとかこうでなければならないこういうやり方でなければならないという思い込みを持っていたら神様のなさろうとする新しいことに対応できないかもしれません。変化を恐れない勇気と信仰が必要とされているのです。陸上競技短距離走の、クラウチングスタートというものがあります。クラウチングとは、かがむという、意味ですけれども、両手を、地面につけて、利き足を、スターティングブロックにつけて、走り出す方法です。今ではもちろんすべての 競技者がやっている、常識的な、スタイルですけれども、1896年の、第1回近代オリンピックで、このスターティングスタイルを、クラウチング、スタートのスタイルを使ったのは、アメリカの、トーマス・パークという選手、ただ一人でした。当時は両手を地面につけて走り出すなどという方法は、非常識で、効果があるとは、誰も考えなかったんです。しかし、優勝したのは、この、トーマス・パークでした。そして、今100年後の世界ではそれが常識になっています。まあこのようなことは、マイクにいとまがありません。例えば、バレーボールの、サーブでは、腕を固定した、アンダーハンドのサーブから、ボールを高く上げて、ジャンプして打つサーブまで、どんどんこのスタイルが変わって、いますね。この当たり前というものが、変わって、いくわけです。教会だってそうです。よく考えたら、この礼拝でギターや、ベースや、ドラムを使うなんて、考えられなかった時代が、つい最近までありました。教会の礼拝といえば、オルガンのみという考えが、長く続いていましたし、遠い昔の、ピューリタン革命の、時代には、まあ、一切の楽器がすべて、教会から、撤去されたというような、時も、あった、のです。今では、まあ、全てとは言いませんけれども、こういうギター、ベース、ドラムなどを使う礼拝が、だいぶ、浸透してきていると、思います。私たちはこれから50年後、100年後の当たり前を始めていく、そういう、岐路にいるのかもしれません。当然のことながら、そこにはしっかりと神様の御心を知るということが必要とされています。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れる必要が今ほど切実な時はないかもしれません。どうしたら良いのでしょうか。基本に忠実に私たちは聖書を読む、祈る、そして聖霊に満たされるということのこの信仰の原点をしっかりと持つことが必要です。そして生活の隅々まで働かれる神様の御業を認め、御心を教えてくださいと求め続けることが必要です。そして謙遜になることが何よりも必要です。人間一人の経験などをたかが数十年です。その期間だけにあるもの、特に成功体験というものをさも価値があるものなどと考える必要はありません。神様は永遠の方ですから、私にはわからない。私にわかることはあまりにも限定されている。だから神の霊である聖霊に教えていただくて、いただかなくてはならない。そのように、悟ることが、大切です。そして、今日の説教題のように変化を恐れないこと。今日の暗唱説教を読みましょう。イザヤの43章の19節の言葉です。読める方一緒に読みましょう。はい。見よ、私は新しいことをする。今もそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。神様は新しいことをなされます。聖霊だけが真理の御霊であり、日々私たちを変えてくださるお方です。ですから恐れる必要はありません。この方の御心を信じて従う覚悟があれば、それで良いのです。 なぜならキリストの命は私たちの中で変化し成長し続けるものだからです。今のブドウ酒はある程度発酵させたら瓶に詰めてもうそれ以上発酵することはありませんが、当時の皮に入れたブドウ酒は発酵し続けたのです。なぜなら命を持っているからです。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちはむしろこれからが本当の信仰の戦いです。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れるために何をするべきか、信仰と勇気が試される時です。日々キリストの喜びを抱きつつ本当の命によって歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございます。見よ、私は新しいことをすると語られています。この新型コロナウイルスが蔓延し、人々の生活、社会の在り方、働き方、学び方、あらゆるものが変わろうとしています。人との関係も変わろうとしています。その中で私たち教会もまた新しい神様発想が必要とされます。神様がこれからなさろうとされる新しいことに対して私たちも新しい皮袋となってあなたの御心を受け止め、そしてあなたの御業がこの教会から、そして私たちクリスチャン一人一人から流れ出るようになるために私たちがなすべきことをさせてください。変わらなければならないものをどうぞ変えさせてください。捨てなければならないものを捨てさせてください。新しい神様発想であなたの御業を受け止めるものとさせてください。また人間というのは、とどのつまりは、神様を信じて新しくされなければ、本当の意味での人生の幸せを得ることはできませんから、もしまだイエス様を信じていない方がおられるなら、まさに神様、あなたの永遠の命を受け入れる新しい皮袋とさせてくださいますように、こうでなければならないという思い込みを捨てて解放されますように、そしてこの神様の新しい命を受け止める皮袋とさせてください。お願いいたします。愛する主イエスキリストの御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。